恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今日から10回の連続で聖書入門シリーズということで語らせていただきます。あ、入門か。私は入門終わったと、ぜひそう思わないで。いつもですね、基本はどれだけ信仰生活が長くても重大です。いつでも基本に立ち返れということが、どの世界でも同じですので、基本的なところをしっかりと押さえて、しかし基本といっても決して優しいという意味ではありませんので、今日のところは結構難しいところですので、一緒に取り組んでいましょう。私たちの日常生活の中には思い違いということはよくあるものです。特に60を超えてから思い違いがとても激しくなりました。いや、先生は昔からだと言われればそうだったかなという思い違いもさらにするんですけれどもですね。何でもないささやかな思い違いもあり、時には致命的な大きな思い違いをすることもあります。あるいは思い違いでしたと笑って済ませることができればいいのですが、それでは済まない重大な結果を及ぼす、そういう場合もあります。今朝講談に立って、また今日教会で皆さんにお会いして、まず皆さんの視線が私の顔の真ん中あたりに注がれているのに、なんとなくそういう気分がしているんですけれども、中近東を旅するときには、ひげを蓄えて、やっぱり男のシンボルということでですね、大人というのはひげを生やしているものという、そういう世界ですので、ひげを準備していきました。宇野さんはひげは準備していきませんでしたけども、そうでなくてもわかるということでですね、それでまあ約これでもう3週間4週間近くひげを蓄えていることになります。トルコの旅行をしながら、朝ホテルの鏡を覗き込んでディグッとしました。一体なぜ鏡の向こうに親父がいるんだとですね。自分でも気持ちが悪いぐらい、髭を蓄えた自分の顔が私の父親にそっくりなんです。そしてそれを確かめるかのように、確認するかのように家内が言うんです。気持ち悪い。私がメガネ越しにこうやって見るときなんかはですね、もうそっくり。家内がとても気持ち悪がっているようですので、皆さんが私のひげを見るのは今日が見納めだと思います。家内が許してくれればひげをずっと伸ばすつもりだったんですけども、なかなかいいじゃないと言ってくれる方もいるんですけども、家内の言葉には勝てませんので、本当にですね、まあ鏡の中に自分の父親を見つけてぎくりとするぐらいの思い違いは大したことがないでしょう。トルコでは通貨はトルコリラです。インフレのためにだいたいですね、現在1万3000トルコリラが日本円の1円ぐらい。でも面倒ですので、もう私たちは1万トルコリラが1円ですからですね、紙幣があるでしょ。そうするとその添乗員の佐藤さんという方が最初にここで指導してくださった時に、日本人はまずその1万このそのトルコリラの数字の0を4つ指で押さえて判断するように。ですから大変でしたね。行く先々で財布からトルコリラのお札を出して指で押さえて行く先々でみんなで指で押さえて判断するものですからですね、行く先々で笑いものでしたですね。もう最後はみんなですね、もう諦めてしまって財布を開いて、 好きなだけ取ってっていう感じでですね、そんな状態だったんですけどもですね。ですから最初に1万円をトルコリラに全員変えてですね、いただいたわけです。1万円をトルコリラでいくらだと思います？1億3000トルコリラ。もう億万長者なんです。1億なんてものをですね、財布に持ったことがない私たちはですね、なんともリッチな気分になりましてですね。トイレはほとんどが有料です。一人25万円。私たちはみんなもうトルコリラというの面倒だから円って言うんですけども、25万円もするんです。でももう、億万長者ですから、リッチな気分になってますから、25万円なんてのはお札なかなか見つからないもんですから、100万円を出しましてね、3人ついてらっしゃい。トイレおごってやるからって言ってです。何度もトイレをおごったりおごられたりしながらですね、100万円で4人トイレ使えるわけですですね。時々トイレに見張りがいない時があって、そんな時なんかみんな本当にですね、喜び勇んでですね、バスの中に飛び込んできましたけどもですね、入る時にはいなくって、出る時にはちゃんといたりしてですね、ガクッとしたこともありますけれども、非常に寂しい億万長者でしたですね。いよいよ日本に帰ってくると、円の生活に帰ると、もう本当に間違いそうなわけです。ですね、ちょっと貨幣価値がですね、こう10日間ぐらいでだいぶこうおかしくなっていますので、今日ですよ、皆さんトルコに行った方にちょっとお小遣いいただくのは、100万円ぐらいポンと渡してくれるかもしれませんですね。迎えに来てくださった江川兄弟に直美先生はね、150万円のプレゼントをしましたよね。素晴らしいプレゼントです。さあ、そんな、まあ、思い違いは数日で治ってしまうのでしょうけど、私は帰りの飛行機、他のメンバーとはですね、もう全然離れたところに一番最後尾のですね、一番隅の席に座って、ひたすら帰ってくるとき、今日の礼拝のメッセージの準備をするつもりだったんですけども、つもりがその通りになりませんでした。というのは、私の隣に新婚旅行のカップルが座っていたのです。皆さん、新婚旅行のカップルと十数時間共にするっていうのは、これは苦痛でした。とても素敵なカップルなんですけども、なんともここにいちゃ邪魔っていう感じで、居心地悪かったんですがですね、恋愛は美しき誤解と言われます。思い違いによってお互いに相手を美しい、素晴らしい、最高の存在と思い込むのは、神様が人間にお与えくださったユーモアだと思います。本当に恋愛というのは相手を美化するんですよね。そうでなかったら誰も結婚しないと思うんです。わあ、この人最高と思って結婚するわけです。結婚しますと、恋愛は美しき誤解、結婚は惨憺たる理解である。惨憺たる理解。しかし、その惨憺たる理解をしながら、その思い違いを調整しながら、ありのままを受け入れていく、それが結婚生活の中での成長でしょう。さあ、さまざまな思い違いがあるのですが、今日読んでいただいた箇所でイエス様はサドカイ人たちに向かって24節、イエスは彼らに言われた。そんな思い違いをしているのは、また27節の最後でも、あなた方は大変な思い違いをしています。致命的な思い違いをしているサドカイ人たちにそれを指摘するのです。当時イスラエルにはパリサイ派の人々とか、サドカイ派の人々とか、エッセネ派の人々とか、様々なグループがありました。このサドカイ派の人々っていうのは、神殿の儀式を執り行う大祭司の一族、また貴族階級とも呼ばれる豊かな裕福な人々でした。彼らは 人間の理性とか人間の常識を重んじて、その人間の理性の枠の中でしか物事を見られない、そういう人たち。またこのサドカイ派の人々は、旧約聖書の中でも、その最初の五冊、モーセ五章と呼ばれている、創出、レビ、民、申命記までの、なぜか歌になっちゃうのですが、この五冊の本だけを神の言葉と信じる人たち。そしてこの人たちは、奇跡とか、天使とか、霊の存在とか、死んだ後の命とか、復活とか、最後の審判とか、悪魔などを信じない立場。物事をすべて理性で合理的に考える彼らからすれば、理性で考えられない、非合理に見えるようなことは全部信じない人たち。非常に現代人に似ている人たち。イエス様がご自分の復活されることを予告されたのを知って、イエス様を困らせてやろうと復活を信じないサドカイ人たちがやってきて、難問を持ってイエス様を罠に落とし入れようとしたのです。それが18節から23節。実際にあった話ではなくして、もしもこういうケースだったらどうなるのかと言って、こういったことは日本でもある一つの習慣かもしれませんが、長男が妻をめとった。ところが子供を残さないまんまで長男が死んでしまった。すると、申命記25章にその規定がある通り、次男がその残された妻と結婚をして、長男のために子供を設ける。ところが次男も子供を残さないまま死んでしまった。今度は三男がその妻と。でもまた死んでしまって、四男、五男、六男、七男とですね、全部一人の妻と結婚をしたけれども、みんな子供を残さないまんま死んじゃった。そして奥さんも死んじゃった。そうすると、イエスよ、あなたが言うその復活の後で、一体この女は七人の夫の誰の妻になるのかっていう、復活があるならおかしなことになるのではないのかと議論を吹っかけてきたのです。それに対してイエス様は24節で、そんな思い違いをしているのは聖書も神の力も知らないからではありませんか。この言葉はとても大切なお言葉です。今週の暗唱聖句にもさせていただきました。そんな思い違いをしているのは聖書も神の力も知らないからではありませんか。聖書を知らないと、第一に聖書を知らないとそんな思い違いをしてしまうのです。人間というのは罪を犯した結果、心だけではなくして理性までも犯されてしまいました。理性も汚れ、歪められてしまって、物事を正しく判断できない、正しく考えることができないように、罪の結果が私たちの理性をも崩してしまったのです。愚かになったのです。理性を重んじ、人間の知恵こそすべて、すべての基準は自分の理性だと、自分の知恵を誇りながら、しかし人間は大きな思い違いを犯すのです。自ら知者と称しながら愚かになりと、パウロが述べた通りです。特に、神について、霊的なことについて、信仰的なことについて、人は理性においては正しい判断ができない。無知なものに、見当外れなものに、なってしまったのです。ですから、無知の中に陥った私たちのために、理性では神を、真理を分かり得ない私たちのために、神は聖書をくださったわけです。聖書を読みなさい。聖書に聞きなさい。聖書を調べなさい。聖書の中に、あなたの理性では信じ得ない、理解でき得ない、真理が明らかにされています。ですから私たちは、 私は自分の理性では何も分かり得ない、何も分かっていない、自分では分かったつもりでたくさんの誤解を、思い違いをしているものです、どうぞ教えてくださいとへりくだり、心砕かれて聖書や、また聖書の解き明かしに聞く態度が大切なのです。自分は間違っていない、私は分かっている、私は正しい真理を知っている、そのような頑固な姿勢が砕かれて、実は何にも分かっていないと気づかされること、それが大切なのです。聖書を読みもしない、聖書に聞こうともしない、聖書を学びもしないで、自分が持っている偏見と思い違いによって聖書を批判し、キリスト教をクリスチャンを非難する、それは本当に不幸な態度なのです。サドカイ人たちの思い違いの第一は聖書を知らない、第二は神の力を知らないためにそんな大きな思い違いをしているとイエス様おっしゃるのです。私たちが自分の知識や自分の経験の中だけで物事を判断しようとすると、それこそ大きな思い違いをしてしまいます。自分の経験の中だけで聖書を読もうとすると、信じられないことがいっぱい、自分の常識の中で聖書を読もうとすると、ああこれもダメ、これも信じられない、これもダメ、本当に聖書はわからないことになってしまいます。それは神の力を知らないからです。神の力が一体どれほどのものであるのか、私たちがもし本当に知るなら、へりくだるはずです。神様は、この大宇宙を、ただ、お言葉によって作られました。本当に、夜空、空の星、満天の星を見るとき、私たちはこの想像もできない大宇宙が、ただ神の言葉によって、作られたこと、宇宙の大きさを知れば知るほど、その宇宙を作られた神の偉大さに圧倒されるでしょう。私たちの周りにある自然の営みに目を本当に配ってください。ちょうど今回のトルコの旅は季節的に本当に美しい季節、もうどこへ行っても息を呑むような草花の、また木々の緑の美しさに圧倒される思いでした。本当に私たちの周りにある美しい自然を見るとき、私たちはそれを作られた、それを本当に彩られた神様の偉大さに圧倒されます。外側を見ないでも、私たちは自分の体を考えるだけでも、自分の体の構造のなんと見事な作りでしょう。本当にこれを一体誰が作られたのか、偶然たまたまとはとても言えない。私たちが顕微鏡の世界を覗いてみると、ミクロの世界が本当にしかし巧みに複雑に驚くべき精密さで作られているのを見るとき、そこに驚くべき神の力を認めざるを得ないのです。私たちの知り得ていることはほんのその一部分でしかない。この大宇宙の私たちはほんの一部しか知らない。自分の体の中の、実はまだほんの一部しか分かっていない。人間はもっとへりくだって、神の驚くべき力、人間の知恵や思いをはるかに超えるその存在に圧倒され、謙遜になるべきです。理解できないから、経験がないから、見たことがないから、信じられない。それは、神様の力を知らないから、そんなことになるわけです。聖書と神の力を知らない。それはどうでもいいことではなくして、聖書と神の力を知らないことが、人間の人生とその永遠を決定的に、致命的に決めてしまうのです。ですから、このパウロのこと、このイエス様の言葉を、しっかり受け止めるならば、私たちの心の中にこういう願いが生ずるはずです。私は聖書をもっと知りたい。 私は神様の力をもっと知りたい。ぜひそれがあなたの中の切なる熱い願いとなるように、私たちはそれを本当に渇きとして持ちたいものです。イエス様はサドカイ人たちの大変な思い違いの原因が聖書と神の力を知らないところにあることを指摘した後に、サドカイ人たちの陥っている間違いを正して正しい教えを語られます。二つの事実です。第一に、蘇った人の状態について。先日もイースターの早朝、教会墓地に集まって昇天者記念礼拝を行いました。教会墓地を訪れるたんびに、私たちは先に召された方々との再会の日のことを本当に心の慰め、希望として心に新たに思い出させられます。私たちは聖書の中から、キリスト者である私たちは死んでも、イエス様が墓から蘇られたように、私たちも栄光の体をいただいて蘇り、永遠にその栄光の体を持って生きるということを教えられています。そのことを知るときに、私たちの心の中にいろんな問いが生じてきます。よく私も聞きます。私も復活して栄光の体をもらうっていうことはわかりますけど、その栄光の体っていつの私の体なんですか？何歳の時の顔で蘇るんですか？年寄りで死んだ人はやっぱり年寄りで蘇るんですか？青年で死んだ人は青年で蘇るんですか？子供で死んだ人は子供で蘇るんですか？それとも年寄りで死んでも蘇る時には人生の中で一番青春真っ盛りの一番いい状態で蘇るんでしょうか？それは私も知りたいことです。どんな姿なんでしょうね。どんな顔で蘇るんでしょう。ひげ面で蘇るんでしょうか。しわくちゃで蘇るんでしょうか。それとも背中がピンと伸びて青春真っ盛りでの状態で蘇るんでしょうか。第一コリントの15章35節から後に、その蘇りの栄光の体についてルール述べられています。それは栄光の体であり、朽ちない体であり、地上の体とは全く異質の天上の体であり、地上とは全く異なった体であり、この地上にあってはその栄光の体について知り得ない、分かり得ない、理解できない、想像しようとしても無駄なんですって。この次元の低いからは向こうのことをどんなに想像してもそれはほとんどピント外れ。そしてイエス様はこの栄光の体を持って蘇った時、25節、人が死人の中から蘇る時には、目取ることも嫁ぐこともなく天の御使いたちのようです。驚きますね。天国に行くと夫婦は夫婦単位じゃないんですって。私天国行って一つの部屋が与えられて、横山美希夫、横山紀美子の部屋となってるかと思いました。夫婦の関係は天国では継続しないんですって。キミコさんが私のそばにやってきて、あら、元夫のミキオさん、私、元妻よ、子供が出てきて、私、元息子とかですね、お元 お父ちゃんだよ、なんてですね、どんな世界なんでしょうか。そんな話を聞くと、ああ、嬉しいという人がいるかもしれません。天国でまで地上の夫婦の関係が永遠続くんだったら、これはたまらん。天国ぐらいは別れていたいなんてですね。逆に、わあ、それは寂しいという人がいるかもしれませんけどですね。天国では、確かにお互いに分かり得るんです。あ、 あなたは誰々誰だ、お互いに分かり得るんですけど、地上の関係をさらに超えたですね、結びつきで天国でアホらしいのですから、天国で地上の家族の関係がそのまんま維持されてはいないようです。想像できないです、これも。でも聖書によると、天国では飢えることも渇くこともない、そういうところか食べ物もない食べるのが幸せだったの、天国食べるものがないの、魅力ないの。ここは、ね、天国には、ね、いないんです。食いしん坊でありえないんです。天国では疲れることもくじけることも病も死もない、眠ることもないんです。天国ではまたショック受ける人がいます。眠るのが天国だったのに、天国では眠れないの。眠る必要ないんです。太陽もないのです。え、真っ暗、いいえ、イエス様が天国の輝き、神を仰いで賛美、喜び、楽しみの日々。いや、日々といっても天国には時間の流れもないのです。時間の流れのない世界、これはこの地上においてはどんなに逆立ちしても理解できない世界ですから、七人の夫と一人の妻の間で天国で復活の体を持って大騒動が起こるんじゃないかというサドカイ人の茶化したようなこの難問は当たらないわけです。そんな地上の関係をはるかに超えた不思議な、しかし驚くべき世界。そしてイエス様は最後に、驚くべき方法でサドカイ人たちが信じていない死後の世界、死んだ後の世界のあること、死んだ後にも生きるということを見事に証明します。それが26節です。それに死人が蘇ることについては、モーセの書にある芝の箇所で神がモーセにどう語られたか、あなた方は読んだことがないのですか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。あなた方は大変な思い違いをしています。イエス様の時代にはまだ聖書には章とか節がありませんでした。それはずっと後の世代になって、時代になって、聖書を印刷する印刷屋さんの都合上、章とか節がつけられたのです。ですからイエス様の時代には章節がありませんので、その内容でお互いにすぐに分かり得たのです。モーセの書にある芝の箇所で、あの芝が燃え尽きないあの場面だなぁとすぐにパッと分かるわけです。そしてイエス様はこうして、サドカイ人たちが神の言葉と信じ重んじているモーセ五書の中から、出エジプト記三章六節を引用して、あなた方が信じて疑わないその言葉の中に復活、死後の命があることの証明があるではないかというのです。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。この言葉がその証明だというのです。どういうことでしょう。これを聞いたのはモーセです。モーセの時代からすれば、アブラハムはすでに700年も前に死んだ人物、ヤコブでさえもすでに300年も前に死んだ人物。ところが神様はモーセに現れて、私はアブラハムの神であった、私はイサクの神であった、私はヤコブの神であった、今は私はモーセお前の神であるとおっしゃられませんでした。なんと、私はアブラハムの神である、イサクの神である、ヤコブの神である、今も私はアブラハムの神として、今もアブラハムの神として存在し、今もアブラハムは生きている。 今もイサクは生きている、今もヤコブは生きていると、このあるという現在形を使うことによって、モーセから見れば過去の人物ですが、神様から見れば今生きている存在だと自己紹介したのです。皆さん、これは驚くべき言葉です。モーセにとって過去の人物であっても、神様にとっては常に現在の存在なのです。アブラハムは生きている、イサクもヤコブも生きているというのです。神様と個人的なつながりができると、神様と私あなたの関係を信仰によって持ち始めると、この関係はもはや決して断たれることがないというのです。私たちを振り返ると、多くの人たちとの出会いと別れを経験しながら今日まで来ました。皆さんもこれまでにどれほどの多くの人たちと出会いを経験したでしょう。でも昔出会って今もずっと親しい友であり親しい家族であるという人はいても、同時に過去に出会ってもうすでに過去の存在になった人たちっていうのは多くいるでしょ。多くの人たちは出会いを経験しながらもすでに過去の存在です。私は中学2年の時に高知県須崎市っていうところで1年間生活しました。短い期間でしたけども、この須崎市で私は本当に素晴らしい友人に恵まれました。そして父の仕事の関係で引っ越しが決まった時、私はこの友人を誘って小高い丘の上に登って、丘の上でしっかり手を握り合って永遠の友情の誓いを立てたんです。君と僕とは本当に短い間だったけども素晴らしい友だった。これから離れ離れになるけど、離れ離れになってもいつまでもこの友情を守っていこう。お互いに両手でしっかり握り合ってですね、友情の力を立てたんです。今その場面だけ思い出すんですけども、その友人が何ていう名前だったのか、いくら考えても思い出すことさえありません。もうすぐに過去の存在になってしまいました。教会墓地に眠っていらっしゃる方々の名前を読み上げるとき、その懐かしいお姿を思い出すことはあっても、時とともに一人一人が遠い過去の存在になるような、そんな気分がします。しかし、私たちの人間関係はそうであったとしても、神様との関係はそうではないのです。ローマ書8章の38、39。私はこう確信しています。死も、命も、御使いも、権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも、深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできません。すなわち、死も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできない。これは何と恵まれた約束でしょう。ひとたび神様とのつながりができると、死でさえもこの神様とのつながりを断つことはできない。というのです。こう書いたのはパウロです。今回のトルコの旅ではパウロの足跡をたどりながら、ああここでパウロは伝道したのだ、ここで福音を語ったのだ、この道をパウロは歩いたのだ、ああここでパウロは苦しみを受けたのだ、本当に行く先々にパウロの息遣いを感じるような短さをパウロに感じたものでした。しかしパウロを強く感じれば感じるだけ、同時に虚しさと寂しさも感じる旅でした。というのは、パウロがあれほどまでして福音を語った町々、そのすべてが廃墟と化しているのです。その多くの町は発掘もされないまんま、小高い丘の中に今も眠ったまんま、 そしてそれ以上に、あれほどまでにパウロが福音を語ったあの小アジア、トルコの町々村々には、もうどこを見回してもイスラム教寺院ばっかり。トルコは今は90何%の人たちがイスラム教を報じるイスラム教の国なのです。ではパウロの伝道は無駄になったのでしょうか。パウロが立て上げていった教会はもうどこにもない。廃墟と化しているということは、パウロの働きは虚しかったのでしょうか。いえ、パウロが建てたのは教会堂ではなくして、クリスチャンの集まりである、まさにクリスチャンの群れ、人々の群れでした。そしてその一人一人は神に結びつけられたのです。そしてパウロによって神に結びつけられた数千数万の人々は今も生きているわけです。その町は廃墟と化しても、パウロが導いた人々は今も生きている。決して虚しくはなくならない。今も生きている。神様と永遠の現在で結びつけられるっていうことは、なんていう喜び、幸い、恵みでしょう。神様はご自分のお名前を紹介して、モーセに、私の名前は私はあるというものだと紹介されました。英語で I am。 神様の名前は I was でも I will be でもなくして、私はあったとか私はあるでしょうではなくして、私はある、永遠に私はあるという存在なのです。永遠の現在を生きておられる、これが神様。この方を信じるとき、なんと私たち、ありてなきもの、本当に露のように出てきたと思えば、はっと消えてしまう。明日もわからない。時の流れの中に、本当に濁流に流されながら、あっという間に消えてしまう私たちの存在。でもそんな存在である私たちが、イエス・キリストを救い主と信じるとき、なんと、永遠の神様と結びつくのです。私たちは時の流れに運ばれながら、押し流されながら行くはずのものでした。でも皆さん、時の流れの外側から、時の流れを超える永遠の神様の愛の御腕が、信じるあなたをしっかり掴んでくださったのです。そうすると、まさに、私はアブラハムの神であり、イサクの神であり、ヤコブの神であり、私は横山幹雄の神である。私がいなくなった後でも、神様と私との関係は、永遠の現在に留まり続けるわけです。これは、驚くべき約束であり、幸いな約束です。私たちの目から去っていった多くの人たちがいます。しかし、私たちの目から去っていった愛する家族や友人や兄弟姉妹、しかしその一人一人が今もイエス・キリストの永遠の御腕によって生きている。死もその関係を断つことはできないっていうのですから、今も生きている、それは事実なのです。私もいつの日か死の川を渡る時が来ます。しかしその時、私は決して一人ではないのです。詩編23編の4節、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません、あなたが私と共におられますから。イエス様はこうやってはっきりと、死んで人は消えてしまうのではない、いなくなってしまうのではない、死んだ後にも命があることを、この御言葉によって見事に証明されたのです。しかし最後に、もう一つのイエス様の言葉を持って締めくくらねばなりません。それはヨハネの福音書5章28節29節の言葉です。このことに驚いてはなりません。 墓の中にいる者が皆この声を聞いて出てくる時が来ます。善を行った者は蘇って命を受け、悪を行った者は蘇って裁きを受けるのです。皆さん、私たちは聖書と神の力を知らないと大きな思い違いをしてしまいます。そして聖書の言葉に私たちは真剣に向かわねばならないのです。聖書はまさにある意味で私たちに警告を与える驚くべき本です。そして聖書はイエス・キリストはなんと人は皆クリスチャンであろうとなかろうと全ての人がよみがえりを経験するというのです。クリスチャンだけがよみがえるのではないというのです。クリスチャン以外のものもみんなよみがえるというのです。これは驚くべきことです。クリスチャンだけがよみがえると思っていた人はこの言葉によって目を覚まされます。クリスチャンは命によみがえり、そうでないものは裁きのためによみがえるというのです。ここに二つの道が、よみがえりの後に二つの道が分けられているのです。命へと裁きへと。それを分けるのは何ですか？善を行った者はよみがえって命を受け、悪を行った者はよみがえって裁きを受ける。あ、そうか、善を行う、あ、一生懸命いい行いをすればいいんだ、今日から頑張っていい行いをしよう、そういうことですか？イエス様はこの後のヨハネの福音書の第6章のところで善とは何かということを語られます。永遠の命に至る食物のために働きなさいとイエス様はおっしゃったので、永遠の命を得るためにどれほどの良いことをすればいいんですかと聞いた人にイエス様は言うのです。神が使わされたものを信じること。ヨハネ伝の6章の28-29節、探していらっしゃる方は、神が使わされた方を信じること、それが私たちのなすべき善だと、働きだというのです。善を行うとは何ですか？一言で言えばイエス・キリストを信じるということです。それ以上に良きことはないのです。イエス・キリストを信じる。悪とは何ですか？信じないことです。イエス・キリストを信じる、信じない、それによって人は復活の後の道が定まってくるのです。そんなこと信じられない、そんなこと馬鹿げている、そんなことその時になってみなければ分かんない。皆さん、そんなはやふやなことにかけますか？聖書と神の力を知らなければ致命的な思い違いをしてしまうのです。今日という日のうちにイエス・キリストをあなたの救い主と信じて、命によみがえる側の人として歩み出そうと思われないでしょうか。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。